桂田明のおはよう石原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原、9月最終週でございますが、僕がね、80年代アイドル大好きだっていうことはいつもお話ししてたと思いますが、今回もね、師匠なんかリクエストしてくださいということで、昭和61年1986年の曲でございます。水谷麻里さんというアイドルご存知？
知らない
でしょ。
わからん。
まああの時代の若い人だったら知ってるかなっていう。元祖電波系アイドルかな。
電波系ラジオで人気ってこと？
じゃなくてちょっと思考が電波みたいな。ああ、いるでしょ。
はいはいはい。
戸川純さんとか。
ちょっとね。君は水谷麻里知ってる？
知らない。
知らないでしょ。これね、あのね、事務所サンミュージック。だから松田聖子だとか、酒井典子だとか、はいはい、岡田一子さんとか、ああいった事務所なんですよ。
の後から期待出て、
もう期待のアイドル。86年デビュー。
でプツンなんだ。
で2年で引退。
あら。
で2年で引退した後、あの漫画家の江口久志さんと結婚して、今は夫人です。
へえ。じゃあそのまま一緒にいるんだ。
専業主婦です。
へえ。かわいいの。
先生が大不安だったっていうことでしたっけ？あ、なんかそのような話は。
でね、この子ね、結構可愛い系の顔でスタイル良かったんですよ。でまたね、時代が時代だから21世紀まで愛してなっていうね、そういうタイトルがついてるわけですよ。はいはいはい。なんかすごい。おい、お前の仲間か。小言言ってこい。大変失礼いたしました。
まあこれはもう息でいきましょう。
あのね、時々ね、なんかこういう、やっぱり市原ってのは治安悪いよな。
たまたまでしょ。
21世紀までに滅ぼしてほしかったよ。でね、この水谷麻里さんね、あの、なんで2年で辞めたかというと、まあ、結婚したってのもあるんだけども、飽きちゃったみたい。
芸能界、アイドル。
で、後のね、そういったこぼれ話なんかだと、ま、先輩の松田聖子によくここと言われてたらしい。あんたはアイドルなんだからもっと自覚を持ちなさいと。綺麗な衣装を着てスポットライト浴びるのだけがアイドルじゃないのよっていう。でその教えを忠実に守ったのが後輩の酒井典子。でもこの辺が違うんだろうな。
なるほど。
意気込みがな、
路線が違うんだね。
だからまあ向いてなかったってタイプなんじゃない。
あ、
で僕は割と好きで、デビューシングル予約して買ったんだぜ。
ね、どっちかってツンデレっぽいの？
ツンデレじゃない、可愛い系。
可愛い系、でもなんかぼーっとしてるような感じ。
そうだからなんかね、早くに引退してすごい欲しかったなっていう子でした。
へえ、
以上水谷麻里さんの解説です。ではね、早速聞いていただきましょう。21世紀まで愛してです。どうぞ。桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。 お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛筋カレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌も
まあ、毎年のことなんですが、うん、記録的な暑さっていうじゃないですか。
ああいうね、
まあまあ今年も暑かった、
うん、
で7月の下旬に気象庁がこんなこと言ってましたよね。12万年ぶりの暑さだって。
12万年。
そう、
どっから出てきたんだよそれ。
だから調べたんでしょ、だってその頃ニュースでやってたじゃないですか、
うん、
シベリアの永久凍土から4万年前の虫が出てきたって、なんでわざわざ余計なことすんだと、
うん、
そのまま閉じ込めとけよと、
うん、
もうそんなことするからまたおかしなウイルスが出るんだよと、うん、って思いましたけども、うん、まあ12万年ぶりっていうぐらいすごい暑さなってことですよ、でですね、
うん、
ね、まあ、まあニュースなんかでもやってたんですけど、もう年寄りがエアコンつけない。
あ、そうだね、
でね、でそのある家庭に取材に行ったのを見ました、
うん、
したらもう電気代が高いと、
うん、
いやいやそんなことないですよ実は、
うんうん、
冷房に関して言えば、
うん、
暖房つけると高いけど冷房は実はそこまでじゃないんですよ、
うんうんうん、
だから僕もつけっぱなしですもん冷房、
うんうん、
でもそんなびっくりするほどのお金じゃないんですよ。
ないよね、
うんうん、まあまあ昔に比べたらちょっと上がったかもしれないですけども、
うんうん、
そんな目ん玉飛び出るような、
うん、
だったら熱中症で死ぬぐらいならエアコンかけときゃいいじゃん、
うん、
でその年寄りは何してるか、途中夫婦、
うん、
何してるかっつうと、まあ、扇風機回して、
うん、
蛍光補水液、
あ、はいはい、
ダース買いして部屋の中置いてあるわけですよ。で蛍光補水液っていうと、
うん、
健康に良さそうだけど、
うん、
あれ医師によっては糖分が多いから、うん、飲みすぎると糖尿病になると、
うんうん、
いう医師もいるぐらいなんですよ、
うんうんうん、
ね、で暑い中汗かいて蛍光補水液飲んで、
うん、
糖尿病になるぐらいだったら普通にエアコンかけて、
ね、
お茶でもすすってろよと、
うんうんうん、
まあ、でも年寄りってのはね頑固だからそういう理屈が通じないのよ。
なんかね暑さ感じないみたい。
いやそれはね多少は鈍いよ。
うちのばあちゃんなんかもね北海道で、
うん、
夏でもやってるもん。足とかなんか冷たくてしょうがないって、
はあ、いやそれは年取ればさ、
うん、
多少はね鈍くなる。だってさ、うん、銭湯なんかそうじゃん、ね、年寄り暑い平気だじゃん、
う
ん、
ああそうか、
だから鈍くなる。
あ
でも困るんですよ。なんでかっつうとうちの隣にね、うん、ババア一人暮らしなんだよ、うん、やっぱご多分に漏れず昼間窓開けっぱなしなんだよ、
うん、
で扇風機なんだよ、
うん、
でうちのアパートは各部屋にちゃんとエアコンついてんだよ、
うん、
当たり前のように、
うん、
おい一体ババアに「おいなんでつけねえんだよ」っつったら、
うん、
電気代がもったいねえな、 お前電気代もったいないってのは窓開けて扇風機回しがよっぽどもったいないじゃないかと、うんうんうん、それがもし熱中症で死んだら事故物件になるんだよっつってお前が死んでお前が勝手にフランシュタインになるのか構わないけど、うん、俺隣住んでんだよって、うん、ここと言ったよ
したら
え変わんないやっぱりババアは人のこと聞かねえよ。
まあね、うん、年取るとね、
老いては子に従いっつうけどさ、うん、あれなんで年寄りってのは人の言うこと聞かねえのかね。
聞かないね、頑固になるね。
今までこうにしてきたからとかもったいないから、うん、
それあれだよ、アップデートしなきゃ。昔と暑さ違うんだから。
全然違いますよね、
うん、俺ら子供の頃ってさ30度超えたらめちゃ暑ってなってたじゃん、うん、今30度でお今日涼しいねっていう、
全然違うよね
子供の頃うちエアコンなかったです。
だからそれで良かったんでしょ、うん、でさあの昔からあの千葉の勝浦は涼しいって言われるじゃない。どんなに暑くても30度超えないっていう勝浦が今年とうとう30度超えました、うんうん、勝浦って避暑地で人気だってのはご存知ですよね、
うんうん、もちろん、
ね、あのすぐそばに海があるんだけどもその海が深いし、あと海流の関係があるから、うん、どんなに暑くても30度超えないんだけども、うんうん、言われてたんだけども今年とうとう勝浦30度超えましたからね、
うん、あれですよ、毎日毎晩ニュースで、うん、群馬県伊勢崎市
40度だろ
あの僕の地元なんですけど、
うん、群馬暑いよ、
ね、電話したら外にもう出られないって言ってましたよね。
そうですよ。だって昔と違ってさ昼間、まあ、用事がなかったら昼間表出るの危険だよ。
確かに、うん、で今年からいつも外で昼間の仕事でしょ、うん、今年はきつかったよ。
あマスター屋根がない。
あの一応ねオーニングテントはあるんだけど、うん、それでもね外はでもって炭火の前でしょ、うん、いや今まででもあそこまで暑いなと思ったらなかったな。
扇風機でももう全然ダメですもんね、うん、
でね僕銭湯マニアでしょ、うん、あのまあ行ってる銭湯のうちの一つなんだけどそこがねちょっとねえー、ってなったのよ。
どういうこと
かちょっと、うんうん、あの今は銭湯って、まあ、結構いろんなお風呂があるじゃないですか。
あ、はいはい、
泡風呂があったりとか露天風呂があったりとか、で僕が通ってる一つのお風呂屋さんも、うん、熱い風呂、うん、普通の風呂、うん、ぬるい風呂、うん、でサウナやの水風呂みたいな、
はいはい、
あったんだけど、うん、それがね、普通の風呂、ぬるい風呂、水風呂なって
、ね、それだけ水風呂入る人が多いってことか。
でね、なんでって聞いたのよ、ね、燃料代上がってんのって聞いたら、まあそれもあるんだけど表が暑すぎるんだと。うん、で、その露天風呂っていうのはまあまあ、ね、普通の温度なんだけど、もうとにかく表出たら風呂より暑いから露天風呂を水風呂にしてるんだと。要はもともとね天然の温泉で沸かせば入れるってあるんだけど、うん、沸かさないんだって。
なるほど
だから水風呂なんだよ要は。
へあそれでちょうどいいんだ。
いいんだって。あ僕もね入って露天風呂じゃん、なんかあれだね、あの小学校の頃その市営プール入って中でしょんべんしたの覚えてあのねまあしてないよ、してませんけど、あしょんべんしたくなるあぬるさだなっていう感じで。
あじゃあちょうどプールと同じだ。あ子供用のプールと気持ちいいじゃん。
いやだってさ今までさ要は夏でも普通にお湯沸かしてたんだよ、それでなんて汗かいて入ってたんだけど、あそんなに異常事態なんだと。
体感ですけど、去年よりものすごい。ああ
去年より暑い。
全然暑いよ。
でも去年もさ7月になった途端ものすごく暑かったけど、今年は去年のまあそれは気象庁が12万年ぶりだっていうぐらいだからね、うん、その12万年前ってじゃあどうだったのかよっていう。
なんか温暖化じゃなくて沸騰だっつってましたもん
ね。それじゃなくてもさ銭湯に汗をさ流し行って帰る時にまた汗かいちゃうもんね、あんま暑すぎるとね。
もうねなんかね銭湯行ってもなんかあんまり温まった気がしないっていうか、まあまあ暑いからいいんだけどさ、でねそういうねちょうどいいさしょんべんしたくなるぬるさだから前よりね長時間いる客が増えた。
まあねそうだろうね、
お前ら早く帰れよって言いたいんだけども、うん、なんか
そこで涼んで、
そうそうそうそうそうそう、まあちょうどいいんだろうね、
まあ、暑かったらそんな長く入れないからね。
そうそうそうそうそうそう、マスターはさっき地獄だって言ってたじゃん、
うん、
あのお客さんはどう？
あのね、うちキッチンカーがあるところの前にテーブルがいくつもあるのね、
うん、
であのマリン球場があるでしょ。でまだ昼ぐらいだと直射日光だから、
うん、あ
のテーブルに座らないの。
そうだね。
である程度陰ってきたらマリン球場で陰になってくると、その陰に、あのになったところから人がワシャワシャワシャワシャ来るよ。面白いよすごく。
あれさ、今年の甲子園大会もそうだったけど、うん、途中クールタイムあったじゃない、うんうん
あ
うん、だってさ見たでしょ、試合熱中症で倒れてる。
あ
いやだからさ、あの今年さその甲子園でやるかどうかってことが、うん、散々そのね、ケンケンガクガク言われてんじゃん、うん、いやもう昼間やめた方がいいか、
ナイターとかね、
そうそうそう、うん、もう球場変えろよとか、
うん、ドームとかだったら私もね、
うん、選手もそうですけど観客席の方がバタバタ倒れるらしいですね。
だってあの僕はまあ野球好きだから、あの日本全国球場回ったことあるわけですよ、うん、プロ野球チームの甲子園はね、古い時代にできたってせいもあるけど、あれは直射日光当たったら死ぬよ、
うん、
という作り、
うんうん、だって今までだったら夏で天気良かったらビールとかガンガン売れんだけど、今暑くて買いに来ねんの、
動けない、
うん、
で特にかわいそうだなと思ったらブラスバンドだよ、
うん、
あ、であのね、なんかこう金管楽器、うん、あもうやけどするよ、あんなの
暑いよ、すごい暑いよ。
まあ、甲子園終わったからあれだけどもさ、うん、でもあれは里崎も言ってたよ、自分の里崎チャンネルで、あれ選手より関係者の方が大変なんだと、
あ
そりゃそうだよ、うん、だからもうね、ちょっと考え、いくら甲子園憧れるのは分かるよ、
だからあの夏と照りつける日差しと、
いやそれは
爽やかな汗と、
それは高野連の自治医が高校球児だった頃の話だよ、
ひたむきなみたいな、
だからそれは50年前なんじゃない、うん、今50年前じゃないんだよ、
うん、
これいやだからあの自治医たちはもう頭の中アップデートできてないから、
野球のシーズンが終わった秋とかじゃダメなんですかね、
だから今度は学校が始まるんじゃね
え、うまみがないんだと思うよ、うまみが、
あ観客も来ねえし、
うん、
放送の、ね、視聴率も取れなさそうだし、
でどうせ中継する主催者の朝日新聞なんかさ、要は高校生倒れて一人ぐらい死んだ方がいいんだからその方が記事になるから、
うんうん、でもそしたら今度は規制が入っちゃうだろうね、
もうね、だからもうそろそろこういうのは見直した方がいいなと、うん、思った次第でございます。一旦コマーシャルに行きましょう。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアムみずほのもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつぁんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
さて、
うん、
まあまあ甲子園置いときまして、
はいはい、
夏ってなると、うん、まあ、もう一つ問題になることあるじゃないですか、
うん、
海だとか、
はい、
河原とか、
遭難事故
じゃない、遭難事故はまあ置いといて、
うんうん、
まあこれ最近特に社会問題になってるんですが、うん、要はやからとかよろしくない人たちがバーベキューやって、そのままゴミを放置して帰る問題、
はいはいはいはい、
そこは言われてるじゃないですか、
うん、
でまたああいうね、反社みたいな連中に限ってああいうの好きだよね
確かにね、うん、
でつい先日、
うん、
まあそのネットですけども、
うん、
なんでああいったドキュンとか、
うん、
ああいう半グレみたいな、
うん、
やつらがゴミを片付けないで帰るかと、
ほう、
うん
う
ん、で、あ、これは一理あるなと思ったんですよ、
うん、
何かというと、
うん、
ああいった連中というのは上下関係にすごいこだわる、
うん、
でゴミを片付けたりしたらそれは一番下っ端の人間がやることだ、だから誰も手を出さない。要は自分がね率先してゴミを片付けたりしたら、
うん、
そのグループの中ではずっとパシリされてしまう、
うん、
だからあれは片付けないのはヤンキーとかド級のプライドなんだっていうね、あ、そういう見方もあるのかと。でもさ、俺ね、なんかね、振り落ちたんだよそれ。
例えばですよ、
うん、
僕が振り落ちたわけではないんですけど、
うん、
僕の周りはやからが多いじゃないですか、
うん、
でも嫌い優しくて力持ちで気も本当に利くし家族思いでな人なんですよ、人たちなんですけど、そういうのとバーベキュー確かにやりますわ、
うん、
そのところに、まあ、まあ僕と幼馴染なんで同い年ですよね、で番長ですよね、うん、で大体後輩来ますよね
上位関係うるさいからな、
カズ先輩チーズ、
うん、
で率先して彼らがやってくれますけどね。
だからそういう、そういうあのしつけができてる場合、
あとは息子さんたちが、
ああ
、うん、おじさんにするっすよ、
できてればいいんだけど、 そうじゃないグループってのはそういうヒエラルキーなんだよ、うん、おそらくね
やったら負け
そう、うん、でもね僕は納得したんだよ、うん、でおそらくね、まあ、先輩後輩っていうのは同級生同士なんじゃないかな。
そういうことだね、うん、俺もそれ思った、
うんうん、だからあんたのように先輩後輩ってのはそれはもう後輩ってだけでもう死ぬまでパシリなんだよ、うん、
鉄の季節、
うん、そうだからそういったところでは割とちゃんとしてんだよ。
だからほらその代わり先輩は先輩で、
うん、まあまあパシリにされてきたし
食べさせてあげたりとか、
うん、そうそうそう、
うん、
だからね俺ね本当にねそういうまあまあいわゆるそのツイートした人たちも人もまあそういう仲間なんだろうけども、
うん
う
ん、
そういうことなんだよ。
そんなにあの仲良くもないんじゃないですか、もしかしたらノリで。
あ、だってさ
同級生で幼なじみとかだったら、うん、みんなでやろうよってなりますよね、
うんうん、まあだからさ俺が言ってるのはさ、だって全員がそうじゃないじゃん、
うん
うん、要は一部が減るから目指すだけだって。そうそうそう、例えばヤンキーがね、例えばヤンキーが100組いて100組とも河原であのバーベキューセットでゴミ放置したらそれは社会問題だよ、うん、警察来るよそれこそ、うん、でもね片付けないやつの理屈ってのはああなるほどなって俺ね浮上したんだよ、
うん、
どう思いました。
あとやっぱり民度の違いじゃないの。
でもさ、うん、あんまりそういうこと言わない方がいいよ、
うん、
多いのは千葉県とか茨城県とか、う
ん、あのね、それはやる場所が多いからですよね。
いやだあのね、そういう人ってのはさ平気で車でタバコポイ捨てしたりとかする人だと思う。
いますよね。
あと何あの赤信号で、うん、あの停車してる時に自分の食った弁当とかなんかのゴミをポイしてる、
あの
トラックの
中央分離帯の芝のところ、
そうそうそう、山のようにしてる。そうそう、やっぱり
あれ一人やるとね。
そうなの、一人が1日1個やってたら1年経ったら どんだけ飲むって感じでしょ。
だから今
10人に1人もいないとは思うんだよ。
今芝生になってたところは手入れも大変だからっていう、ゴミ捨てられちゃうからってんで全部コンクリートしてますよね、
うん、でそれにしたってゴミ捨てるんだから。
してみるとビッグモーターで除草剤で綺麗にするのはいいことなのかもしれない
そこのところにゴミ捨てるからね、うん、だあのね一部の人なんだよ、
う
ん、
そりゃそうだよ。
そう、
全員がそんなことはしないってのは、うん、これは僕だって分かって
る。だからあのマリン の外周のところにトレーとかあるでしょ。やっぱりそこのところでやっぱり一部の人があの自分の飲んだあの缶
置いちゃう、
置いたりとかさ、そういうのもたまにある。
だからそれが目立つわけですよ。
そうなん
で、なんで今年あの4年ぶりにあちこちで花火大会復活して、うん、問題になったゴミなんですよ。あの7月にあの、まあ、これはね場所が東京都内っていうことだからワイドショーなんか取材来てたんだけど、うん、ゴミが大変なことになってたよね、
うん、
でそれもその民家の前に平気で捨てていくとか、うん、あとはコンビニのゴミ箱あふれかえってる、うん、あと自販機のゴミ箱に、
あゴミ入れちゃうんだ。
そう、うん、あと僕がね昔から気に入らないのはそのゴミ箱、自販機のゴミ箱のところにあのスターバックス あの容器、
ああのプラスチック
あの微妙に入らない大きさじゃん、はい
はい、うん、蓋しちゃってんだ。
そう、うん、だからねスターバックスだけじゃないけどちゃんとああいうこと考えて容器を作れて言いたくなるんだけども、で結局ゴミなんだよね。で一人が捨てるとマスター言ったようにみんな捨てるんだよ。そこに
そうそうそう、
あの たまにいますよね。あの僕コンビニよく使うんですけど、なんかおばさんが市のゴミ袋、
今いないだろ
う、結構捨ててますよ。
今いないだろう、さすがに
いますよ。
いるかね。
います。
だからコンビニは
もう中の方に、
でも、うん、今あたりに表に出してるとこもあるわけよ、
うん、
でそれはまだ民度がいいってことだと思うけど、うん、ただいるよ、うん、
ですよね、
うん、
あのうちで捨てるよりもついで、
そうそうそう、
あのそれで曜日関係ないし、
そうそうそうそう、うん、
あれコンビニいい迷惑ですよね、
うん、だからさあのね、あとまあこれもね考えてほしいのはゴミ箱減らしすぎだよ、
うん、
あれはね、あれさ、まあね、子供の頃からゴミは持ち帰りましょうって教わるけども、うん、やはりね、ないと困るものだから、
うん、
そこはね、ゴミ箱減らしすぎだよ。
ただゴミ箱があるとどうしても山になったらその周りもに捨てちゃうからね、う
ん、白川郷も全部廃止しましたもんね、
うん、
あの県外のゴミが、あで町で出たゴミなら別にいいんですって役場の人は、うん、持ち込まれたゴミの量が大変なんで撤去しましたって、うん、だから多分地区で事情は、
うん、あれなんだよ、白川区送る客ってろくなやついねえんだよ俺も行ったことあるけど
僕もあります。
中国人とか多いよね、韓国人とかね。
あのね、これはもう日本人との考え方の違いなんだけど、中国人も韓国人もそのゴミを片付けるっていうのは癒しって考えなんですよ。うん、なんでだか分かります？
要はそれはそういう下の人たちがやる仕事だから。
特にこれはね、韓国の人に言えることなんだが、まあ韓国人聞いたら気悪くするかもしれないけど、うん、儒教の思想が中国より韓国の方が影響大きいんですよ。うん、で韓国っていうのは昔から身分制度があったでしょ、うん、ヤンバンって聞いたことあるでしょ。
あ、聞いた時ある。
貴族、うん、でそれでそのいわゆる下の奴隷階級って、うんうんうん、ヤンバンっていうのは何が一番理想かというと、何もしないで、うん、ただ家でくつろぎでタバコ吸いながら古典を読む、うん、これが最高の生活なんですよ。
なるほど。
で自分で体を動かすとか、うん、だからヤンバンはスポーツも癒しいものだってなるんですよ。
なるほど。
これあれでしょ、あの20世紀になるまで、うん、韓国ではスポーツやったことないって人が多いわけですよ、うん、日本が朝鮮併合するまで、
うんうんうん、やるのは癒しい、
癒しい、うん、だから体を動かすとか汗をかくっていうのがもうすでに癒しいわけですよ、うんうんうんうん、だからゴミももう自分がなんか片付けると癒しいんですよ。
あ、そういう身分にだって思われちゃうし、うん、
そうそうそうそうそう。だからね、韓国行って何が嫌かっつうと、いや日本と似たような街の作りだけど、まあゴミの量が
多い、
多い、あのね、平気でポイ捨て、で例えばそのフードコートなんか行くじゃない、うん、いやゴミ箱はねもう年中隅田川の花火大会の跡状態、う
ん、あ山になってんだ、うん、
まあね、いくらね、そのまあまあ確かに時代がね、うん、新しくなって少しずつ良くなってるとはいえ、うん、長年染み付いた儒教の教えってのはそうは変わらないですよ。うん、
ああまあ僕が子どもの頃も大概ゴミは山になってましたけどね、
うん、日本人はまだ良くなった方なんだよ、うん、
あの線路の上にはゴミとタバコの吸い殻と、う
ん、であの時代はその吸い殻はあの線路に投げ捨てて OK っていう、そういうね、いや OK じゃないんだけども、なんかそれが普通だったじゃない。
あとは社宅に必ずでかい焼却炉があって何でも燃やしましたね、うんうん、あの管理人さんがゴミ出すと、
う
ん、
であの時代はさ、あの今と違って本当にあの分別ができてないし、あと有毒物質出すものが多かったから問題になったりしたんだよね。
そうですね、
今逆に燃やした方がいいらしいんだよ。
学校にもありましたよね、
あったあった焼却炉。であの推理小説でよく学校で殺人事件あったみたいな、あの推理小説で、うん、確かに白川郷は外国人だと思う、うん、多分ね、日本人じゃなくて外国人行く観光地って多分そういう問題に悩まされてる、うん、だって欧米人もそうじゃん。
まあね、
うん、あのメジャーリーグとか野球見に行くじゃない、うんうんうん、やっぱり汚いわ。
ああ、
は
あ、
だってゴミはゴミを片付ける人がいるから捨てて OK なんだって、うんうんうん、それはね、そういう教育受けてもしょうがないよこれは。
まあね、
うん、だから日本人がさ、よくさ、サッカーでも何でも、うん、あのゴミを片付けていくっていうじゃん、うん、信じられないらしいよな、うん、アンビリーバボー、なんで君たちは彼らの仕事を奪うんだい
ってことなんだよな、うんう
ん、だから一部では称賛されてるけど、うん、他の人から見たらとても理解できない、うん、でもそれは向こうの考え方であって、うん、日本に来た時ぐらい綺麗にしろよ、
う
ん、
まあまあそれはそうですよね。
豪にいらずば豪に従えだよな。
もし日本来てそういうことするんだったら、その河原でドキュンの連中、お前らの国に送り込むぞと、うん、だったらあいつら何でもねえじゃん、
うん、
本当に今ごく一部なんでしょうけど、それがもうひどすぎるっていう。
ひどいね、
う
ん、だからさ、ああいうとこ全部有料でいいんだよ、うん、河原とかあと海な、
うん
うん、有料にして、うんうん、でそのなんだゴミはちゃんと持って帰れ、出なかったらあの金払って処分代払えと、うん、そしたらこっちは片付けてやると、うん、それぐらいでいいんじゃねえかね。 あとね、女の子が意外とそれ平気でやってくんだよ、はあ、要は自分家じゃないから
。どこでしたっけ、関東で、うん、自家焚き火やってて、それが河原の草に燃え移って、河川敷大火事みたいなニュースになってましたよね、
うん、ニュースになってるだけだから、なってなくても、うん、そういう風になってるのか。あの前僕練馬の泉学園に住んでて、はい、でその西武線っていうのはまあまあ郊外だから、うん、そうやって河原で水遊びできるとこあるんだけど、うん、まあ年月が経つにつれ軒並み禁止になっていくからね、うん、バーベキュー禁止とか、うん、川遊び禁止とか、うん、結局それだけマナーの悪いやつが増えたってことだよね。
あのキャンプが流行ってるとかバーベキューが流行ってるとかっていうとブワッて来るじゃないですか、ね、だから地元で昔からやってるような子供たちとかおっちゃんたちかわいそうですよね、う
ん、でもなんかさ、やたらなんか厳しくしすぎかなってのもあるんだけどな。
え、マスターは何、ゴミ捨ててもいいってこと、
うん、いやそうじゃなくて、例えばあの、ま、薪で、うん、あの火を焚いたりだとかさ、
うん、決まった場所で炊けばいい。
そうそう、だからね、うん、なんかあの結局焚き火も何こんな上の方でさ、まあ分かるよ、直にあれしたらあの岩とか石とかさ、うん、焦げちゃうし、あと下の、うん、まあね、草木がやっぱ焦げちゃうってのもあるだろうけど、そうだ、ね、
まあでもそれはも
う、まあ、しょうがないなと思うよ。だから
だって僕高校時代登山部で、うん、そういうのはめちゃくちゃうるさく言われたもん、
うんうん、まあ、確かに楽しいは楽しいんでしょうけどね、
その周りに迷惑かけなきゃいけないよっていうのは教わるからね、
う
ん、
そうそう、うん、
だってあの登山部の時はさ、うん、あのクソする場所も考えなきゃいけなかったから
ね、まあね、
うん、
そうですよね、うん、あれやっぱりそういうふうに用意された施設の方が
いいんだろうな、
手間がないと思います、うんうん、
でそしたら何も外キャンプなんかしたって面白くねえなと思うな。
でもね、うん、そういう雰囲気楽しみたいんだよ。
あ、まあ多分ね、
だから、うん、うん、そうですね、
だからあの今の人たちがそういったにわかキャンパーが理想としてるのは、うん、そのちゃんとキャンプ場があって、うん、駐車場があって
ちゃんと電源も取れて
、うん、で自分たちはちゃんとキャンプ場にテント張ってそこで寝るんだけども、それ以外は Wi-Fi が入って、うん、風呂もあって、うん、コンビニがあって、それでなんかこう24時間管理人が駐在してて、うんうんうん、だからそういうね安全なキャンプを楽しみたい。あ、
多分ね、
僕なんかキャンプあんまり好まないのは、あのボーイスカートも長いことやってて、うん、自分たちでテントを建てるわけですよ、もう ただの土の上に、うんうんうん、で自給自足じゃないですか。
もうね、
こんなもん何が楽しいんだと。
昔あの小学校とか中学校の時とかってキャンプファイヤーとかやります
よ。ああ、やりました、やりました。
民会学校とか、うん、
やりました
なんかあのやっぱり薪とか何かあれして
池田に積んで、
ね、そう、うん、で今はあれ やれないんだろうね、きっと。
いや大丈夫ですよ、
大丈夫
です、場所によって。
あ、場所によってね、
うん、あれですか、例えば今はあの庭で火もしたりしても
ダメだね。条例で決まってんじゃねえかな。
よく畑なんかで、
うん、
野焼き
はね、うん、別にいいけど、だからなんか、うん、
自分家の庭だからいいじゃねえかと思ってもダメな、うん、危険ですかね、
まあ、だから俺今まで唯一の楽しみが自分とこの焼却炉で、うん、大晦日の時に、
あ
の、
あ、お餅、
お餅じゃなくて、あの
死体焼炉、
いや違うあのもうその日のために取っといた雑誌だとか何かを燃やすのが良かったんだけど、それがもうダメになったからね。
焼却炉でもダメですか。
多分ダメじゃないです
か。ね、証拠を、ね、消してるわけだよ、マスターは。
何の証拠だよ、うん、
あ、ちょっと警察に通報しなきゃダメだ、
ね、いやいや、だからもう何十年もやってないけどね、うん、
いや、マスター、うん、危ないからやめましょう、そういうこと、
うんうん、確かにあの火の始末で、うちもお隣が大火事だったんで。
ああ、知ってる知ってる知ってる、うん、
もうほんと一瞬ですから。いやー、あれ怖かった。確かに火の粉は怖いですよね、
うん、7月の、あ、8月の頭から板橋の方であの河川敷燃えちゃったなって、花火大会で
ナイアガラでね、
うん、で 対岸の埼玉県戸田市は普通に花火打ち上げてたっつって、
だそっちのを見てたんでしょ
う、ね、そうそうそうそう、うん、まあどんだけ下草かってもねやっぱり火がね、
うんうん、なんか強風で流されたみたいね火花がね、
うん、まあそういうこともあるよ、
まあね、
うんうん、でもさ人間ってさやっぱり火好きなんだよ、
うん
なんか心が落ち着くとか言いますよね、じっと見てるとね、
うんうん、アメリカあたりだとさなんかこう騒ぐとかじゃなくてじっとキャンプファイヤーの火を見つめるみたいなね、
うんうん
うん、あのそういうさ YouTube のチャンネルあるからね、
あーそれありますね、
うん、
あのひたすら薪を
そうそうそうそうそうそう。だからまあまあまあ好きなんだよ、うん、
火はね、
うん、好きなんだけどまあ結局ねそのルールを乱すやつとか、うん、空気読めないバカが自分たち俺たちの楽しみっていうのをどんどんどんどんなくすというね、
うん、
まあでも俺らも気をつけなきゃいけないんだよな、何の感度言ってもキャンプやりますか
ねえ、
まあ前はほらバンガローっていうかロッジでやりましたよね、
うん、
なんか俺の仕事自体がキャンプみたいなもんだからね、
あれぐらいで多分ちょうどいいんだと思いますけどね、
まあねマスター車で来るから全部ゴミのしていいしね
どうぞどうぞ、
調理はキッチンカーでやればいいからね、
そうそうそう炭火で、
本格的にな
って、ね、ちゃんとテントもあるし、だからもう年中やってるようなもんだもん
まあでもあれなんだってね、やっぱり今の子たちはさ虫知らねえから、その虫出るのがいやらしいね、じゃあ来んなよって思うけどな、
うん、むしろ僕は率先して取りに行ってますけどね、
だからさ結局さそのなんだテレビとか雑誌でしか見てないから、うん、キャンプ場に虫がいないと思ってるらしいんだよ、
ブヨに刺されたりとかね、
なんだムカデみたいなのがいたりとか ね、
うん、
結構カブトムシクワガタは集めて近所の子たちに配ってますけどね、
うん、
喜ばれますよ、
まあ親が嫌がるから今は、
うん、
気をつけましょう、
はい、はい、
ということでございまして、
うん、
そろそろ
おい
これも君か、
はい、
はい、曲の紹介お願いいたします、
は
い、
それではオフコースで I love you です、どうぞ。
流されて流されて僕のところへ、切ないねあなたの白い肌、
はい、オフコースの後は
おい、
まあ、お酒じゃありません、
長渕
スポンサーのご紹介
はい、
そば、グルメ北駒さん、市原市犬鳴茂原街道沿い、市原うまいもの会加盟店さんです。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にも最高ということでしてね、こちらの方はロングセラーの定番です、9月のおすすめはアナゴ、アナゴ天せいろ、アナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、いずれも1600円、ご好評いただいております。その他オリジナルメニューも数々ございます。さらにはね、こちらの方も長年親しまれておりますそばコロッケ、こちら300円で販売中、テイクアウトも可能です。さらにパートさんの募集も行っておりますので、詳しくは、ホームページをご覧ください。市原そばグルメ北駒という キーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、そばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号043674-0059番、74の
つるつるごっくん、
はい、もういいです、マスター眠いそうです今津商店さんから、頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭用お店へ配達を行っております。店頭では玄米の量り売り 100g から受け止まっておりますので、こちらの方もご利用ください。さらに山形県鳥海山高原ヨーグルト販売中、澄んだ水、爽やかな空気いっぱい、鳥海山麓にある牧場で育った牛の生乳で作る濃厚なヨーグルトが好評いただいております。 プレーンストロベリーブルーベリーラフランス味各480円、こちらの方ぜひお買い求めください。秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこ、こちらの方も売れております。さあそして備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらはね、あのコロナや天災対策で始めたのですが、いつでも新鮮なお米が食べられるということでご好評いただいております。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお願いいたします。市原市役所そば、電話番号 04-3621-0618 番、毎週日曜日が定休日、そして、放送の本日ですね9月30日、翌10月1日日曜日と、上総市原国具祭り、マスター、
はい、
起きてください。
ほいほい、
はい、ダメですよ収録中寝ちゃう。どこでやるんですか。
はい、
上総市原国具祭りです。
うん、どこ、更科公園、
はい、
はいはい、
マスターはどの辺に出てるんですか。
あ、まだ分かんない。
あ、そうですか、うん、今日ですよ。
あ、そうですね。確かにそうですね、
はい、
キッチンカーですか。うん、キッチンカーじゃなく
テント
でやると思います。
はい、聞いてる皆さん事情させてください。
はい、
今津商店さんはね、お米のマス売りですとか、あとはね、うん、秋田の生ハゲ連れてきますよ、うん、うちの田舎にもね、佐々木さんが生ハゲやってました。佐々木さんじゃないと思います。はい、じゃあ次、空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどを販売しております。もちろんテイクアウトも OK です。現在はね、このキッチンカーにてマリンスタジアムや福田電子アリーナにも出ております。白のキッチンカーに大きく空海の横断幕、見たことがある方もいらっしゃるでしょう。そこが空海さんです。出店日ですとか情報はホームページ X、 インスタグラム、フェイスブック、ね、さまざまな SNS を駆使しておりますので、そちらのをご覧ください。またアルバイト募集しております。仕込みの手伝い、キッチンカーの売り子、他イベントのお手伝い、こういったアルバイトしてくれる方募集中です。ただし高校生は不可ですのでね、その点はご了承ください。詳しいことはホームページ、インスタ、フェイスブック等をご覧いただくか、電話でのお問い合わせ 043-488-6974 番です。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家ですとか空き地の管理、こちらの方も承っております。さあ詳しいことは市原市シルバー人材センターのホームページをご覧いただくか、電話番号 04-3660-3551 番となっております。ではマスターお願いいたします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番、3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら不法投棄ストップコール24時間受付は043624-5374 番、電話番号 043624-5374 番、こちら夜間土日祝日もやっておりますので、どうぞお気軽にお電話をおかけください。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
さあ、まあ、今日はね、ちょっとゴミの話も出ましたんでね、うん、やはりゴミは綺麗にしていただきたいと、
はい、
そのように願っておきます。まあゴミだけじゃないんですけど、大体ね、ゴミ出しだらしないやつってね、うん、普段の生活スタイルだらしないやつ多いです。
まあそういうことだよね、
うんうん、まあついでながら言わせてもらいますけど、うん、飯の食い方汚いやつ多いね。
ああ
、あのまあ僕はね、底辺の下級国民ですから、
およ、
よく日高屋とか、はい、あの牛丼屋とか、
はいはい、
いわゆる下級国民が行く場所に行くんですが、
はい、
やはり下級国民だけやって食い方汚いやつ多いっすね。
あーね、
うん、箸がちゃんと持ててないやつ、
うん、
で大体ね、来てる客の半分がスマホをいじりながら食ってんのよ。
あ、
マスターもよく行くから見るでしょ、そういうの。
見る見る見る。大体一人で来てる人はスマホ見てる。
で、うん、どう思います正直言って。僕はね、後ろからハイターしたくなる。
あ、別に関係ねえやって感じかな。
あ、マスタータッカーしてんだ。
うん、
だってさ、俺ら子供の時ってさ、うん、ホームドラマであったけど、世の中のお父さんが新聞読みながら飯食ってたらお母さん怒ったじゃない。
まあね、
お父さん新聞見ながらご飯食べるのやめなさいって、
あとテレビは消せと、
うんうん、で同じことやってるの。
まあね、
で、うん、そうやって牛丼屋とかああいうとこでスマホ見ながら飯食ってるってことは自分ちもやってるってことなんだよね。
だろうね。まあテレビ見ながらとかながらながらだよね。
うん。で親中しねえのかね。
しないんじゃないの。つうか一緒に食ってねえでしょきっと。
でもさ、
子供は子供の時間、親は親の時間とか。
さ、親として恥ずかしいと思わない、うん。マスターにそういう息子いたらどうする。
うちのは食うのに一生懸命だからあんまり物を見ながら食ってねえんじゃねえかな。
うん、俺はこの、まあ、もううちは厳しい方だと思うんだけど、うん、箸の上げ下ろし持ち方、 あと飯食いながらテレビ見るもんじゃねえって言われたけどね。
うちもそう、
うちも言われたね。
あとは母が、うん、お父さんが食べる前に食べちゃダメ、
う
ん、
ああまあ一家の大黒柱だからな、
うん、だからおじいちゃんがいる時はおじいちゃんとお父さんが食べ始めてから食べ始める、うんうん、
まあ食べる順番はともかくとしてさ、この箸を普通に正しく持つとか、
うん、それは言われます。
であとはそのテレビ見ながらとか、うん、ダメじゃん。
ダメでした。
あと犬食い、うんうんうん、あのスマホをいじりながら飯食ってるやつって9割の確率で犬食いなんだよ、ね。うん、さあ隣とかでさ、こうスマホいじってこうやって、しかもサジで牛丼食ってんだよ、はあ、餌じゃねえんだからよっていうね。やっぱりね、僕ね、まあ、それは自分もね、それは貧乏人の底辺だからそういうとこじゃないと飯食えない分かってるんだけど、やっぱりイラッとするんだよね。
中国かなんかだっけ、こうやって皿持って食っちゃいけないから、
そうそうそう、ね、だから中国は
ついてる
ちゃんと理由があるのよ、うん、あの要は手に持って食べるのが礼儀マナー違反だから、うんうん、持たなくてもいいようにテーブルが高くなってるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だからちゃんと理由がある。日本の場合はお膳の文化でしょ、うんうんうん、だから持って手張るのが正しいからテーブルレジャーが低いんですよ。
なるほど、
ね、うん、そういう理屈を知らないで、うん、なんかごちゃごちゃ言うやつは俺は大嫌いです、うん、ちなみに韓国は入れ食いなんです。入れ食いが正しいんです、うん、要はあのベタッと腰を落として
片膝ついてね
で食べるのがいいっていうね、うんうんうん、でも日本ではそれはマナー違反ですので皆さんお気をつけくださいと、うん、さあ今日は愚痴ばっかりでした、
はいはい、
じゃあまた来月です。さよなら。
どうもでした。
カツラと赤のおはよう市原。この番組は
豚うまみそ焼きが有名のタパスアトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、
漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用。丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに、あなたのその行動もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。